私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。8月から、実は新しくできた高野病院にの緩和ケア病棟にですね、毎週水曜日中島新学生とあともう一人お坊さんと3人で緩和病棟のカフェというのをですね、しております。2時間ほどです。実は8月にもう関わりまして実は7名の方を天に送りました。緩和ケア病棟ですからもうですね皆さん死というのをですね直面し、直上ありますし、いつ亡くなるかわからない、そのですね亡くなっていく方と話しているわけではありません。多少ありますけど、ご家族とかですね、またそれをですね見ておられる看護師、またお医者さん、一番ですね心に切りついているのはですね誰かっていうと実はお医者さんであり看護師さんなんだ。私たちですねなんでと思うかもしれませんが、お医者さんや看護師さんはですね病気を治すというのがミッションです。でも治せないのです。天に送らねばならない。なんでだろうですね、なんで自分はですね治せなかったんだろう、そういう痛みを持ちながら実は緩和ケア病棟で働いておられます。次には家族です。天に送るということがですねいかにですね悲しいことであるか、そのことをですね実は家族が一番知っておられますので、家族と共にですね話をしたりしています。先週もですね一人天にですね召されていかれ、先々週でしたかですね、実はですね白川小学校の大先輩だったですね。94歳ですね。で校歌を歌っておられたんですね。で息子さんも白川小学校で、私も白川小学校なのでですね、亡くなる1週間前はですね、病室でですね大きな声で、白川小学校の校歌をみんなで歌いましてですね、何回も歌ってですね、それが一番のいい思い出ですね。小学校の時は気づきませんでしたけども、有機共同霊場っていう、霊場って何かなっていまだにですね考えながらそのおばあちゃんからですね意味を教えてもらいました。何かですねそういう残っている記念というかですね、最後あの時にですねみんなで白川小学校の校歌を歌ったねですね、それがやっぱりご遺族の心の中にですねしっかりあって慰められていくのでしょう。でそこにお坊さんが、浄土真宗のお坊さんがおられましてですね、浄土真宗で亡くなった後どうするんですかって聞いたら、初七日があって二七日があって三七日があって、でそれいつまで続くんですかっていうと七日、四十九日ですよね、七七日まで続きますって。でこれっていうのはやっぱり浄土真宗の教えじゃちょっとおかしいでしょうってですね、亡くなったらですね阿弥陀様がやってきてすぐにですね往生土に連れていくっていうのが信仰っていうか教えじゃないですか、なのになぜ7日までですね毎週毎週記念するんですかって聞いたら、やっぱりそれ間違ったやっぱり受け取り方ですよねって。7日まで何やってるかっていうと、亡くなった方に対して念仏を唱えていることは一切ないんですって。じゃあ何やってるんですか。いや七七日っていうのはですね、残された家族のためにまだご浄土にですね行けない、行かないで、この残された人たちのためにですね亡くなった方が念仏を唱えておられるから一緒に唱えるってことですよって、そうなのかと思いながらその話を聞いておりました。亡くなった方はですねもうすでにですね救われてお浄土におられる、でも残された方の悲しみは深い、そのために四十九日残って皆さんの残った人のためにあえて念仏を向こうが唱えてくださっている、そのことに気がつくっていうことな四十九日なんです。そういうふうに言われて、納得もしましたしですね、そうだなですね、私たちはいつもですね自分たちの方ばっかり考えるんですね。自分たちがどうかとかですね、このですね天に召された人たちが本当に神様のもとにいるかなとかですね、苦しんでいないかなとか、食べ物はちゃんと食べてるのかな、実はそれは反対なんだろうなと思うんですよね。天に召されて神様のもとにいてですね、イエス様と共にですね暮らしている人々が残された私たちのことをですねいつも見てですね見守ってくださっている、そのことがですね本当だろうな。今日全聖徒の日を迎えておりますけども、人の方から考えるのではなく神様の方から考える全聖徒の日、 まあ、そう思うとですね、私たちはこの多くの人たちのですね、見守られている、まあ、イエス様と共におられるこの多くの人たちがですね、私たちのことを見守っていてくださる、祈っていてくださる、まあ、そこに平安を売るのがですね、今日の日ではないかなというふうに思います。だとすると、私たち聖書の言葉もそうですが、人の方から見るのではなく神の方から見たらどうだろう、まあ、それを考える、それが大切じゃないかなと思います。まあ、今日は皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいというですね、ところです。まあ、ファリサイ派の人がですね、皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうかというとっても意地悪な質問から始まっております。かなっているかかなってないか、これは実に狡猾に仕組まれた罠です。どっちにも答えられないというですね、質問をされたということです。まあ、当時使われてたですね、デナリオン銀貨には皇帝ティベリウスのですね、肖像が刻まれていました。そこに何て書いてあったかっていうと、崇拝すべき神の崇拝すべき子カイザルティベリウスというですね、崇拝っていう言葉が2回出てくる効果だったんですね。まあ、つまりですね、カイザルですね、ティベリウスを神として崇めということでしょう。まあ、これはですね、ユダヤ人にとっては絶対やってはいけないことです。人を神とするということですからですね。まあ、しかしその当時ユダヤ人を支配したローマ人は皇帝を神格化して崇拝するように求めていたということが今日の発端にあります。まあ、それにですね、税金を皇帝に納めることはですね、どうなるか、それは皇帝を崇拝して神として従っていくという証になるという、まあ、そういうことだったのでしょう。まあ、単にですね、こう税金を捧げるっていうものではない、税金をですね、まあ、ローマに納めるって呼んでもない、神様にですね崇拝、まあ、ティベリウスを神様として崇拝してそれを捧げるということなのです。まあ、ですからユダヤ人はとっても困っていたんだというふうに思います。まあ、単に税金を払うということであればですね、そういう問題でもなかったでしょう。まあ、しかしそこに神というものが出てくるので、ユダヤ人にとってはとっても苦痛だったんだと思います。だからイエス様に聞いたのでしょう。まあ、しかもですね、いたずらなですね、狡猾な質問だったと思います。まあ、かなっているかかなっていないか、もしかなっているといえば、それはですね、その当時のユダヤ人にとってみれば、ですね、ユダヤ人であるイエスがですね、神をないがしろにして人を神とするのか、多分そういうふうにですね、責められるでしょう。じゃあですね、かなっていないというふうに言ったらどうか、それは皇帝に反逆するということになるのでしょう。まあ、ですから、かなっているともかなっているともないともですね、実はですね、まあ、答えられないのが今日の質問です。じゃあ人々はどうしていたか、多分沈黙のままに、それをなすがままにしていたのでしょう。まあ、イエス様にとってみれば、しかし沈黙で答えることはできなかったのです。まあ、イエスかノーかで答えなければならない、どっちを答えても責められる、まあ、イエス様は窮地に立たされている、そこでどう答えられたかというのが今日のですね、まあ、お答えだったと思います。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。全くですね、その通りだというふうに思います。皇帝のものは皇帝に、神のものは神。まあ、悪巧みを知ってイエス様が答えられたことです。まあ、きっとですね、そのですね、肖像っていうのはですね、誰のもの、高架には何て刻まれてますか、それは皇帝が刻まれてます、皇帝のものです、だったら皇帝のものは皇帝に返せばいいでしょ、そしてもっとあえて言うならば、あなたからがいただいている神のものは神に返すべき、まあ、そういうふうに答えられたのが今日のところです。まあ、ここからもですね、私たちは先に話しましたけども、どっちから見るかだと思います。人の方から見るのか、神様の方から見るのか。じゃあ神様から私たちは一体何をもらっているのか、そのことに気がつかされるのが今日の箇所なのだと思います。まあ、いろんな答えをですね、この答えから私たちはいろんなことを教われます。まあ、この地上で生きていける限り、私たちは服従しなければいけない権力や、また力は確かに存在します。逃れられません。私たちには連帯し、共同し、そしてそれに従わなきゃいけない、その権威に従わなきゃいけない、 そういうのも事実です。つまり皇帝のものは皇帝に返さなきゃいけないという現実も私たちは持っています。でもその中にあって同時に私たちは神様から何をいただいてますかという問いかけをやっぱり自分ではしなきゃいけないのかなと思います。どんなに権力やどんなに力がですね私たちを抑圧してもしかし私たち全て神様からいただいている恵みによって生きているんじゃないかそのことに気づきなさいということではないかなというふうに思うのです、まあ、私たちは東北との関係を持っていましてですね 毎年ですねこの時期になるとおいしいものがたくさんやってきます、まあ、それをですねやってくださっている人にですね鈴木俊恵さんという方がおられます。まあ、北上のですね実は大川小学校の対岸にですね家があった方です。まあその俊恵さんのですねその辺にいたですね親族やっているお米がですね今年もやってきて、まあ、塩害米って言ってですね塩が入った田んぼでは10年間はですね、ちゃんとしたお米は取れない。なので、売れないお米を10年間作らないと農地は回復しないという、まあ、そのこともあってですね、その売れない米を一生懸命ですね、いただいて、皆さんでですね、食べてですね、協力していただいているということです。で、この鈴木さんと出会ったのはですね、実は震災が起こってですね、2ヶ月ぐらいにした時でした。まあ、ケアホームといいますかですね、そこに働いておられまして、そこで出会いましたですね。で、ある時にですね、私の家を見に行くって言われたので行きましょう行きましょうですね。でもですね大川小学校の対岸だからもう何もないのよでも行くって言われましてじゃあ行きますってことを言ったんですね。行きましたですね。その当時ですね実は津波の前はそこにですね大体200軒ぐらいのお家があったんですね。行きました。何一つなかったんですよね。何一つなかったです。土台から全てなかったです。そのですね、何にもないですね、土台も何にもないところのですね、実は何にもないところに鈴木さんが立って、ここに私の家がありました。周り見渡すとですね、本当はですね、いろんな色が立っていたにもかかわらずですね、もう土台からありませんですね。もう答えることできなかったんですけど、そうですかって。で一生懸命ですねご主人とですね働いて、一生懸命ですねこの家を建ててですねローンを30年組んでですねやっと終わったとこだったんですと。でいきなり全てをなくしましたと。でその全ての中に何が入ってるかっていうとまあお金もそうでしょうし家具もそうでしょうし実はアルバムとかなんとか全てのものなんですよね。全てのものをですねなくしましたって言われた時にその辛さってのはどんなもんかなと思いながら一緒にその話を聞いてたんですね。でその次に何て言われたかっていうと、まあ、その時にですねジャージを着ておられたんですけど牧師さんって言ってこのジャージっていうのは支援物資なんですって言ってあそうですかって実は中に着ている下着も全部支援物資ですこの髪留めも全部支援物資です私は今ですねいただくものでしか生活できないのですと言われたんですね。そうだろうなと全てなくしたわけですからですね。でそれが嬉しいのですって言われたんですよね。で全てなくしましたですね。で私自分でですね今までどう思ってたかっていうと実はですね自分が買ったもの自分が用意したもの自分が作り上げたものとばっかり思っていたんですね。でもそれを一瞬で全てなくした時に気づいたのは何か今生きているのは全て上からいただくものでしか生活できないということに気がついたとおっしゃったんですね。まあってそれっていうのは僕もですねどういう意味なんだろうなって私たちは自分の持っているものですねまたですね自分たちがですね気づけたものそこにしがみついてきたのか。でもそれを一瞬に全てなくした時にでも本当は全てを守り導き全て与えてくださったものは何かそれは自分ではなかったってことに気がついた。もうこの一点があるから自分はこれからですねこの震災の後復興に向かっていけるって言われたんですね。だから一緒にですね家を見に来てほしかったんだとおっしゃった時にとってもですねその鈴木さんの言葉が未だにですね耳に残ってるんですね。 私たちっていうのはですね、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返していく。神のものに何を返していくのか、それは全てのものなんだってことにその時に気がつきました。私たちというのは人間の方から見ていくと持っているもの、またそういう確かさ、まあ、そういうことに確かなものをですね置こうとしますが、それは本当は確かなものではないんだ。私たちを守り導き、そして私たちのことを一生懸命ですね、祈り導いてくださっている神、これをですね持つ、これをですね、全てをですね、従っていく時にこそ本当に生きる勇気、生きる希望というのが与えられるのだというふうに思うのです。まあ、今日は昇天者記念日を迎えております。全聖徒の日です。みんな私たちのもとから神様のもとへ送りました。しかし逆に考えてみると、そこが本当のふるさとです。私たちも必ずそこに行かなければならない。そこに皆さんがおられる、いて何をされているか、イエス様と共に私たちのことをいつも見ておられるでしょう。そして祈っておられるでしょう。そのことがあるから、私たち残された人生を本当に有意義に楽しく過ごしていけるのではないかなと思います。私たちは皇帝のものは皇帝に返せばいい、しかし全てのものは神様からいただいているのだ、そのことを忘れずに、神様にいただくもの、最終的には何か新しい命、それが与えられていることを信じて、今日一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちのもとからたくさんの人々があなたのもとに召されていかれました。しかしあなたのもとに帰るのが私たちの本当の目的であります。どうかあなたのもとに居っておられる方々を思い、残された人生を私たちも神様に従って生きていくことができるように導いてください。すべては神様から与えられているもの、そのことを信仰の応答として神様にお返しすることができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。